今日は黙示録の2章1節から11節までです。黙示録の2章1節から初めに7節までをお読みします。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。アーメン。この黙示録の2章と3章はですね、1章の方においてすでにイエス様が現れて、あの圧倒的な様で現れ、そして、7つの教会に手紙を書き送りなさいと、そういう指示がありました。この2章と3章がその7つの教会に宛てた手紙になります。そしてこの7つの教会はですね、昔あったその都市の、教会に宛てた手紙というだけでなく、むしろ聖書はすべて私たちすべてに対して書かれている記述ですので、現代の私たちに書かれてある手紙であり、そしてこの7つの教会のありさま、これはですね、キリスト教会の歴史、それと非常によくマッチしており、また現在今我々のこの現代2013年、その世界のですね、その様子を見事に表している箇所でもあります。この黙示録の2章と3章、ここは教会歴史のうちのですね、特にこのエペソの教会は、ことさら1世紀、使徒の時代ですね、当初の教会、原始教会のありさまを表しており、また、スミルナの教会が、派説以降続くんですが、それは、苦難の教会、2世紀から4世紀の、ローマ帝国の迫害下の教会、そしてまた、ペルガモの教会、2章12節以降は、これは世と結婚して、あのコンスタンチン大帝の時代、世と和合して、そして暗黒時代に入っていくと、そういう歴史をですね、この、それぞれの教会のありさまとまた様子から、あらかじめ教会のありさまを予言している、そういうありさまを見ることができます。で、それぞれの教会、7つの教会に宛てた手紙がですね、ある一定の パターンがあります。まず真っ先にですね、語る方の様子、イエス・キリストがどういうお方であるか、例えばこの2章1節の方では右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。で、これはエペソへの、エペソの教会の語る方であり、例えば、8節のスミルナにある教会に、語る方は、9節で私はあなたの、8節ですね、初めであり終わりである方、死んでまた生きる方が言われる。このように手紙、それぞれの手紙には何々な方が言われるという語る方の様子で始まり、そして2番目にその教会に対する称賛があります。エペソの教会ですとこの2章2節、2節と3節ですね、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている、あなたが悪い者たちを我慢することができず使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている、あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかったと、ね、称賛ですね。そして3番目に叱責があります。これはエペソの教会では4節にあたります。で、その次に進め、5節のところですね、どういうふうに、しなさいと勧めがあり、そして、最後に、神様の約束があります。これは7節に相当するところです。何々勝利する者には、ここでは私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせようと、こういうわけでですね、それぞれの教会にはまず、語る方の様子が一番最初にあり、2番目にその教会への称賛があり、3番目に叱責があり、で4番目に勧めがあり、で5番目に最後に約束が記されております。この7つの教会の中にはですね、称賛があって叱責がない教会もありますし、また叱責しかなくて称賛がない教会もあります。なことにですね、それぞれの教会の成り立ち様子を見ますに、それぞれの教会の抱えやすそうな問題と、またそのように抱えてしまった問題はこのようにしなさいという勧めがあり、またそのように勧めの通りにする教会にはこれこれのことになるという約束がそれぞれの教会にありますので、ですから一つ一つの教会に対する勧め、称賛、叱責、約束、それは皆さん一人一人にも当てはめることができますから、どうかそのようにして皆さんに当てはめて読むと非常にこの黙示録は2章3章マッチするものになります。さて、このエペソにある教会に対してですけれども、まずこの教会エペソという言葉の意味、これは確かにですね、アジアにある、古代大都市の地名ではあるんですけども、これは好ましいという意味があります。あるいは手に入れたいという、そういう様子ですね。そしてこのエペソの教会は、教会歴史においては1世紀の、使徒時代、原始教会の時代、それを表しております。ですから初代教会は、神様の目には好ましい状態、神様から手に入れたいという、そういう状態の教会です。そして、ここで語られる方、それは、1節の後半ですね、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。前回の箇所で学びました通り、イエス様の右の手の中に7つの星を持っている。この星というのはキリスト者たち一人一人ですね、闇夜に輝くあの小さい点々、ひときわ闇を美しく彩っている星々は、私たち暗闇の世界において光り輝いているキリスト者たちを表しており、また、7つの金の燭台、これ金の燭台というのは、その直前の 1章20節にあります通り、まあ、7つの星が、7つの燭台は7つの教会である書いてありますね。教会です。つまり語り部である主イエス様はその右の手に、手の中にキリスト者たちをしっかりと握りしめ、そして教会の真ん中、教会のただ中を歩まれるお方、イエス様、そのイエス様がこう言われると。で、2節と3節はこのエペソの教会に対する称賛です。あなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。でしかも悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試して偽りを見抜いた。よく忍耐してよく耐え忍び疲れたことがなかった。これが称賛です。ちなみにこの6節の方にですね、まあ、あなたはこのことがある、あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる、私もそれを憎んでいる、要するに入り込んだ異端です。このニコライ派という派、まあ、確かにニコライという一人の人による、まあ名前なんですけども、でその異端なんですけども、ニコライには、2つのギリシャ語、ニカオという言葉とラオスという言葉の合成語です。でニカオという言葉は、征服する、あるいは支配するという意味 でラオス、それは民衆とか一般人を意味しております。つまりニコライという言葉は一般人を征服する、支配する、要するに階級制度ですね。上と下とで、まあ、分ける人たちです、まあ、そのようにする人であり、そして民衆の上に立ちたいと願う人たちですね。これは15節の方にもこのニコライ派というのは出てくるんですけども、まあ、教会の中に巧妙に入り込もうとするこのニコライの教え、要するに人の上に立ちたいというそういう者たちに対しては私たち教会は十分気をつけなくてはなりません。生徒の中にも、ね、この教会の中で私はトップに立ちたいんだとか、主は確かにですね、教会によって使徒、預言者、あるいは治める者、まあ、そういった単語の持つ人たちを定められましたが、それは人の上に立つためではありません。それは身体なる教会をまとめ、そして体全体を生き生きとしたものとするため。ですから人の上に立つというのはその人自身の名誉のためにやりたいのであれば、それはニコライ派の教えに毒されているものであり、悔い改める必要があるわけです。さてこのエペソの教会、4節の方で非難すべきことがあります。それは初めの愛から離れてしまったということです。当時の、まあ、初代の教会においても、初め、まだ本当にイエス様が使徒たちに直接関わられて、そして使徒たちも本当に熱心に教会を、まあ、世界各地に散らばって、そしてそこで福音を述べ伝えている、その初めの行いがあったんですけども、しかしそこから離れてしまった、そういう人たちがいる。でそこで、どこから落ちたのかを思い出しなさい、悔い改めて初めの行いをしなさい、行いをするべきですとここです進められております。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう、ね、悔い改めて初めの行いをしないのであれば燭台が取り除かれてしまうわけですね。悔い改めること、これは必要です。主から叱責をいただいたら、だってとかでもとか、あるいはあれやこれやとですね、あのサウル王のように言い訳をじめたことをまくし立てるのではなく、ダビデのように私は罪を犯したとしっかり罪を認めて悔い改めてその初めの行いをしないのであれば、やがて燭台が取り除かれてしまうんです。サウル王は 王権が取り除かれてしまいました。ダビデは王権を保ち続けました。私たちも悔い改めが促されたのであれば、初めの愛に戻るべきなんです。この初めの愛という言葉よく聞くんですけども、聖書の他の箇所ではエレミアの2章に書いてあります。エレミアの2章1節から9節までをちょっとお読みします。ついで私に次のような主の言葉があった。さあ行って、主はこう仰せられると言って、エルサレムの人々の耳に呼ばれ、私はあなたの若かった頃の誠実、婚約時代の愛、荒野の種もまかれていない地での私への従順を覚えている。イスラエルは主の聖なるもの、その収穫の発穂であった。これを食う者は誰でも罪に定められ、災いを被った者だ。主の御告げ。ヤコブの家とイスラエルの家のすべての家からよ、主の言葉を聞け。主はこう仰せられる。あなた方の先祖は私にどんな不正を見つけて私から遠く離れ、虚しいものに従っていって虚しいものとなったのか。彼らは尋ねもしなかった。主はどこにおられるのか。私たちをエジプトの国から登らせた方、私たちに荒野の荒れた穴だらけの地、砂漠の死の影の地、人も通らず誰も住まない地を行かせた方はと。しかし私はあなた方を実り豊かな地に連れて入り、その良い実を食べさせた。ところがあなた方は入ってきて私の国を汚し、私の譲りの地を忌み嫌うべきものにした。祭司たちは主はどこにおられるのかと言わず、律法を取り扱う者たちも私を知らず、牧者たちも私に背き、預言者たちはバールによって預言して無益なものに従っていった。そのため私はなおあなた方と争う。主の御告げ。またあなた方の子孫と争う。ここで神様がエレミアに預言していなさいと言われている言葉は、私はあなたの若かった頃の誠実、婚約時代の愛、その初めの愛を覚えている。その当初は本当にイスラエル民族は忠実で愛があり熱心でした。しかしやがてその初めの愛から離れてしまいました。主がここで指摘していることは、6節の方では彼らは尋ねもしなかった。主はどこにおられるのか、ね、8節にもありますね。主はどこにおられるのかとあなた方は尋ねなかった、言わなかった。要するに主にいつも尋ね求めているということから彼ら離れているんですね。何か問題があったとき、彼は主に尋ね求めるということをせず、そのことをすっかり忘れておりました。教会に来始めの頃、また救われた当初は教会に来るのが本当に楽しみで、御言葉の中にある命を本当に下に求めていた。イエス様は確かに生きて働かれておられたのを見ていた。そしてそのイエス様が大好きで大好きで仕方なかった。はじめの愛、その状態から離れてしまい、やがてイエス様に会って祝福されるとですね、その状態から離れてしまったウジヤ王の例を今朝の争点で見ましたね。傲慢になると主を忘れて、そして主がしてはならないと定められたことを分を超えてやろうとしたり、そうしてウジヤ王は大病にかかってしまいました。初めの愛、そこにしっかりととどまり続けるべきなんです。それを忘れてはならないんです。このエレミア書において指摘されているのは、 彼らは主はどこにおられるのかと尋ねもしなかった。あのかつて私たちの先祖たちに大いなることをしてくれたあの主に立ち返ろう、そういうふうに言う人がいなくなってしまった。皆さんもですね、この教会に来た当初、あるいはイエス様を信じた当初、本当に幸いな日々を送っていた当初、それを再び思い返して、その初めの愛、あの御言葉に対するワクワク感、イエス様が職場において家庭において見事に働かれていたあの初めの素晴らしい経験、初めのイエス様に対する愛、それを思い返してですね、そこから離れているなと思ったら悔い改めて立ち返るべきなんです。エペソの教会に対しては、もしそのような悔い改めをしないのであれば、初めの行いをしないのであれば、燭台を取り除いてしまう。光を照らすための道具ですね、燭台っていうのは。それを取り除かれてしまう。だから悔い改めて立ち返りなさいとエペソの教会に対して進めております。また6節の、黙示録の2章の方に戻りまして、6節に、しかしあなたにはこのことがある、あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる、私もそれを憎んでいる。ニコライ派の人たち、要するに人の上に立ちたがる人たちに対して、その行いを憎んでいる、要するに関わっていないんですね。まあ、後の、14節の方、このペルガモの教会はそのバラムの教えを報じている人々が出てきてしまっております。でもまだこのエペソの教会の時はニコライ派の人々の行いを憎んでいます。そのことはまだ救いがあるよ、あるよということを主は、言っております。教会の中においてニコライ派の人々が沸き起こること、すなわち人々の上に立ちたい人、人々を征服したい人、そのようなものに対しては主も憎んでおりますし、また私たちも気をつけるべきです。特にですね、このニコライ派の教えによくマッチするのが、第三ヨハネの手紙にデオテルペスという人がおりましたね。この黙示録の数ページ前にめくりますと、ヨハネの手紙第3があるんですけども、9節と19節から11節までのところをお読みします。私は教会に対して少しばかり書き送ったのですが、彼らの中で頭になりたがっているデオテレベスが私たちの言うことを聞き入れません。それで私が言ったら、彼のしている行為を取り上げるつもりです。彼は意地悪い言葉で私たちを罵り、それでも飽き足らずに、自分が兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔をし、教会から追い出しているのです。愛する者よ、悪を見習わないで善を見習いなさい。善を行う者は神から出た者であり、悪を行う者は神を見たことのないものです。このデオテレペス、彼は教会の中で頭になりたがっている人ですね。ニコライ派の教えに染まっている人です。人々の中で頭になりたい、教会のリーダーになりたい、それもですね、身勝手な思いでそのようになりたがっている人は要注意です。もちろん教会がですね、御言葉に従わず、イエス・キリストを主とせず、そのような教会はしっかりと真理に基づいてリードする指導者として、立つべきですけども、しかしそうではなくですね、むしろこのデオテレペスのようなニコライ派のケースはですね、自分がトップに立ちたいというのを、それにちょっとでも反するとですね、兄弟姉妹を受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔さえして、要するに福音に入りたいという人の邪魔さえして、この、 ヨハネが書いた手紙、ヨハネや他の長老たちを邪魔して彼らと分裂するんですね。要するに、イエス様の名誉のためでなく自分の名誉のために人の上に出したい、そしてそれが叶わぬとなるとすぐに争いを引き起こしたり、あるいは邪魔をしたり、そういうものに対しては、気をつけなさいと言われております。そしてこのディオテルペスのような性質、ニコライ派の性質、これは私たち教会の中において気をつけなくてはならないものです。まず上に立ちたいと思いたがる人、そういう人は要注意ですね。リードしたい、礼拝あるいは教会運営、あるいは賛美リードとか、あるいはなんか自分が弾く楽器のテクニックを披露したりとか、まあ、そういうふうにですね、人の上に立って、でそれにそれが叶わぬとなると怒りが発せられる、そういう性質は、ニコライ派として要注意するべきです。7節の方では、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい、勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。要するにこのエペソに対する教会の称賛、要するにロークと忍耐をしており、そして悪いものには我慢することができない、その良き行いをして、そして自分のうちに非難すべきこと、すなわち初めの愛から離れているということを示されたのであれば、しっかりとそれを悔い改めて、そして初めの行いをする、要するに愛に、初めの愛に立ち返る、悔い改めをしっかりする人には神のパラダイスにある命の木の実を食べさせるという、その約束が与えられております。しかし悔い改めをしないのであれば、食材が取り上げられてしまう、そのような2つの道が私たちの前に示されている。それがこのエペソの教会に対しての手紙であり、また私たちに対しての手紙です。どうか皆さん気をつけましょう。ちょっとですね、8節から11節の方も、まあ、今日やろうとしたんですが、ちょっとこれはまた次回に詳しく見ていきたいと思います。どうか皆さんは初めの愛を思い起こし、そこから離れているのであれば悔い改めてそこに立ち返り、その行いをして、そして勝利を得て神のパラダイスにある命の木の実を主から食べさせていただく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、このエペソへの手紙、これにより私たちを養ってくださったことを感謝いたします。あなたは右手に7つの星を持つ方、すなわちあなたの右手に私たちは刻みつけられております。そしてあなたは食台の真ん中を歩かれる方、教会の中心なるお方はイエス様です。イエス様は私たちの全てを見透かしております。イエス様は私たちのうちのロークと忍耐、また行いを知っておられ、また私たちが悪いものに我慢することができずに偽人を見抜いて、そして彼らを排斥しているということ、そのような行いも全てあなたは見ておられるお方です。そして私たちに非難すべきことがあれば非難されるお方、どうかしよう、私たちがあなたから非難をされたのであれば、それを悔い改める私たちでありますように。サウル王はそれが示された時、言い訳ばかりして、そして初めの行いに戻らず、初めの愛に戻らず、結局彼は王権を取り除かれてしまいました。私たちも悔い改めがないのであれば、食材が取り除かれてしまう、 主よ、そのようなことがありませんようにしっかりと悔い改めて初めの愛に立ち返り、そして勝利を得る私たちでありますように。ニコライ派の教え、それから守ってください。人の上に立ち、民衆の上に立って支配し、自分たちこそがルールであると、そのような汚れた欲望を私たちの力で取り除き、神の御前でイエス・キリストにあっては私たちは全て兄弟姉妹であり、イエスこそが私たちの主人、私たちの主とするべきお方、どうかそこから離れることのないように助けてください。このようにこのエペソの教会への手紙から私たちを養ってくださったことを感謝いたします。私たちは勝利を得るものとなって、神のパラダイスにある命の木を豊かに食べる私たちでありますように。今日の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。